25、39ページ、意見交換会報告、40ページ、行政視察報告、ほか、39ページ、ピックアップ、市民と議会の意見交換会を開催しました。令和6年11月10日日曜日に、生き生き情報センター2階で、市民と議会の意見交換会を開催し、延べ37名の皆様にご参加いただきました。常任委員会ごとに分科会を30分ずつ3回開催し、参加者の皆様と議員による懇談で、さまざまな地域課題の意見交換を行いました。今後、開催結果等をまとめた報告書を市議会ホームページで公開します。ぜひご覧ください。総務文教常任委員会分科会、環境構成常任委員会分科会、建設経済常任委員会分科会、それぞれの意見交換会の写真が載っています。40ページ、行政視察報告、建設経済常任委員会、10月2日、京都府長岡京市、長岡京市中小企業振興基本条例について、10月3日、奈良県飛鳥村、飛鳥デマンド乗り合い交通事業について、10月4日、大阪府河内長野市、グリーンスローモビリティくるくる事業について、長岡京市の条例は、中小企業振興の理念を、事業者のみならず、市に関係するすべての人々で共有し、地域の経済実態に合わせた内容とする工夫がされています。飛鳥村のデマンド交通は、バス路線を補完するとともに、福祉的な役割を担います。住民ニーズへ迅速に対応する企画力が光ります。河内長野市くるくるは、電動ゴルフカートによる自動運転デマンド交通です。団地の再生モデルの一環で、住民が中心となって運行されています。飛鳥村での視察の写真が載っています。総務文教常任委員会、10月30日、大阪府豊中市、市立図書館と学校との連携、支援について、10月31日、兵庫県芦屋市、教育大綱について、豊中市では、市立図書館8館、4分館を運営し、豊中駅図書サービスポイントとして、セルフの貸し出し機を設置するなど、市民の読書環境を整備され、豊中ブックプラネット事業として、学校図書館と市民図書館との連携を推進されています。芦屋市の教育大綱は、令和5年8月に新たに策定され、自分と地球の未来を、探求と創造を通じて切り開く市民像や、ちょうどの学びをテーマに掲げ、芦屋ピースプロジェクト事業を展開されています。豊中市での視察の写真が載っています。環境構成常任委員会、11月18日、神奈川県綾瀬市、綾瀬市高齢者社会参加促進事業、11月19日、神奈川県座間市、断らない相談支援、綾瀬市では元気な高齢者がこれまで培ってきた知識や経験を地域社会で活かせる環境づくりを推進することで、要介護認定率の抑制及び健康寿命の延伸を図る目的で、平成27年度から綾瀬市高齢者社会参加促進事業が実施されています。座間市では生活に困りごとを抱える市民の相談に対するハードルを下げ、より早期により多くの市民に支援を行うため、 平成27年度から断らない相談支援が実施されています。綾瀬市での視察の写真が載っています。編集後期、新年明けて初の議会だよりとなります。令和7年は御年、脱皮を繰り返す身は生命力や再生のシンボルで、運気を上げる縁起物と言われています。また2月は如月のほか、木の芽月、梅水月とも呼ばれ、最も厳しい寒さの中、小さな春を思い起こす故障がたくさんあります。冬が織りなす景色を堪能した後は、一日も早い春の訪れが待ち望まれる今日この頃です。そしてこの議会だより発行後は、いよいよ予算審査の3月議会となります。本市諸事業をはじめ、執行内容にしっかり着目し、議員一同、また新たな一年、市政運営に真摯に向き合い活動してまいります。令和7年が市民の皆様にとって穏やかな良き年となりますよう切に願います。発行責任者、議長門田直樹、議会広報特別委員会委員長原田久美子、副委員長笠利剛、委員酒井剛、木村明人、今泉義文、馬場玲子、太宰府市議会事務局、郵便番号818-0198、福岡県太宰府市観世音寺1丁目1番1号、電話092-921-2121、ホームページアドレス https://www.city.daza-fu.lg.jp/。 以上、担当は畑中でした。これで太宰府議会だより第182号、令和7年2月号を終わります。続いて福祉の広場をお届けします。